耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1404回5月30日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回はですね、話し方の本というか、DVD 付きの本というか、もう DVD がメインなんじゃないかみたいな本をご紹介するんですけれども、著者さんお二人をですねスタジオにお招きしまして、インタビューを取ってきました。今回はそのインタビューたーくさん喋ってしまったので、オープニングとかその他をね飛ばして、とにかく早くインタビューコーナーに行ってくれと、ディレクターが今腕をぐるんぐるん回しながら言っています。じゃあ早速参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はスバル社より出ております牛久保真理子山本ミシェールのぞみ著 DVD 見るだけ30分、あなたに合った聞く話すが自然にできるという本です。さっきも言いましたけど、著者さんお二人をスタジオにお招きしまして、インタビューを取りました。なので著者さんのプロフィールもインタビューコーナーの中でちょろっと触れようと思います。では早速ですがインタビューです。はい、というわけで、本日は著者である、山本ミシェールのぞみさんと牛久保真理子さんをスタジオにお招きしましてお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、女性二人で華やかな感じのスタジオになったんですけれども今日はですね、先ほど打ち合わせをしてたんですが、初対面から素敵な笑顔をいただきましてですね、話すことの大事さというのを改めて僕も学びました。でも今回ね、面白かったのが牛久保さんと結構僕共通点多かったんですよね。
そうなんですよね、びっくりしましたね。はい、大学がまず
成蹊大学で一緒で、
はいはい、
それとあと牛久保っていう名前が、川越に多いんで、川越ですかって半分冗談で聞いたら本家が川越です。
本当、で川越の高校も
川越高校、
そうですよね。
はい、それがお父様が
川越高校でいろんな共通点があってびっくり。
はい、こういうのもその初対面に大事なテクニックですよねなんて話をしつつ、
ね、
楽しくお話をさせていただきました。はい、で山本ミシェールのぞみさんはやっぱりこの本にもあるんですけれども、いわゆるその初対面のつかみとしてミドルネームがミシェールってあるじゃないですか。
はい、
確かにややちょっと西洋の雰囲気のある、完全な日本人顔なんですが、このミシェールってやっぱりすごい特徴をつかむというか、人の心をつかむんじゃないですか。
そうですね、もう本当にうちの父が言ってみればちょっと調子に乗ってつけちゃった名前ではあったんですけど、ちょっとアメリカで生まれた時に、はい、国籍がアメリカと日本の国籍だったので、大体皆さんミドルネームってつけるんですけど、
はい、
でも私の場合はもう日本の戸籍にもそれを入れてしまうっていう風に父がしてしまったので、
はい、
やっぱりね、このつけてもらったはいいけれども、他の名前も覚えてもらえなくなりましたね、インパクトありすぎて。
山本とのぞみの部分が忘れられて
抜け落ちて真ん中だけポンと
ミシェール、
ミシェール
覚えられる。
でもありがたいですけどね、こういう仕事をするにあたって覚えてもらいやすいっていうのは。
はい、お二人ともアナウンサーでいらっしゃいました。はい、フリーであり、一応牛久保さんが今事務所を経営されてるんですね。
そうなんです。
その事務所の所属という感じで、ミシェールさんもいらっしゃいまして、はい、そんなお二人がですね、今回本を書かれまして、見るだけ30分、あなたに合った聞く話すが自然にできるという、会話術の本ではあるんですが、DVD がやっぱり今回一番の、ポイントではありますね。いわゆる見るだけ30分 DVD 見ると会話術が身につくよというお話であります。ただやっぱりこの新刊ラジオ音声番組なので、その DVD をねお見せすることはできないので、今回はそのお話の中で、どんな会話術がね役に立つのかを、掘り下げて聞いていこうと思います。でまずお聞きしたいのが、このお二人がこの本を書かれたきっかけというのは何だったんでしょうか。
まずですね、私の方からですけれども、きっかけというか、本を書きたいと思っていたのは、今まで講座をいろいろ開いてきた中で、
はい、
やっぱりコミュニケーション、話し方にすごく悩んでる方が多いなって実感をしていたんですね。で、やっぱり講座っていうのは限られた方にしかお教えできないので、何か広く伝えるためにはやっぱり本かなというのを考えていたんで、やっぱりいつかは本を出して自分たちのこの実践で学んできたノウハウを皆さんに広く知ってもらいたいなと思っていたんです。
なるほど、分かりました。この本についてね、掘り下げて聞いていきたいんですけども、今回はとりわけその会話術とか、あとそのいわゆるその聞く話すってフィーチャーされてますけども、これはどういうことなのかっていうのを面白おかしくお話ししていければなと思っています。 でまず最初になんですけどね、先ほど僕と牛久保さん、そしてミシェルさんとのね初対面が面白かったっていうお話をちょろっとしたんですが、うん、これ初対面の時結構普通の人って初対面の時緊張すると思うんですね、うん、で聞いてるリスナーさんたちもね、僕いつもおしゃべりだから意外かもしれませんけど、僕も初対面緊張するんですよやっぱりですからこの初対面の時に気をつけるべきのは何かっていうのをまず最初にお聞きしたいんですが、うん、これはそうですね、じゃあミシェルさんどうでしょう。
私初対面の時ってやっぱり矢島さんが緊張されてたと同じように、私も緊張してた、してなかったわけじゃもちろんないんですね、
はい、
やっぱりお互いみんな緊張はしてるんですよ。
そうですね、
でも私いつも皆さんにお話しするのが、最初の60秒間自分から頑張ってみよう、60秒間自分も緊張してるんだけどちょっと笑顔 で、うんうん、でちょっと相手にアイコンタクトを取ってみることで、すごくその後が自分も楽になるし相手も楽になるんですよ、
うんうん、
で相手も楽になったらすごく感謝してもらえるんですね。あの時緊張してた時に話してくれたから自分も後で話せた。
あ、
だから自分がちょっとその最初1分間60秒って何もしなければあっという間に流れてしまう時間なんですよね、
はい、うんうん、
でもその時間ちょっと頑張ってみてアイコンタクトだったりその話しかけてみる、微笑んでみるっていうことができれば、もうコミュニケーションその後はもう楽勝だと思ってもいいぐらいだと思います。
なるほど。さっきミシェルさんちょろっと言いましたけど、僕アイコンタクトが足りなかったんだっていうふうにこの本読んで気づいたんですよ。アイコンタクトってその相手の目を見ることなんですけれども、例えば今僕今牛久保さんの目を見てますけど、
はい、
その女性の方っていうのもあるんですが、ちょっとやっぱり恥ずかしいんですよね、ずっと目を合わせてるっていうのは、でも60秒間、最初の60秒間目を合わせてるだけで相手にとってはだいぶ違うっていうの。それはやっぱりその自分が人と会った時に印象のいい人って思い出すと、やっぱり僕の目を見ててくれたなっていうふうに、年上の方が僕の目を見ててくれると、あ、僕みたいな人の話を聞いてくれるんだ、やっぱ誠実な方だなって思うし、うん、年下の人が僕の目をずっと見てくれると、いやーこの子真面目だな、よく聞いてくれるなっていうふうに思うと、うん、
やっぱり最初の例えばその1分間で言ってみればアイコンタクトを、じゃあだいたい時間としたら半分以上の間アイコンタクトをしっかり取れていれば、あ、この人は信頼できる人だなっていうふうに相手に思ってもらえるんですね。だからやっぱりこのやっぱり相手をちゃんと見つめてお話をするってとても大事なんですね。ただかといってやっぱり目の玉ガンガン見られたら相手はやっぱり引くと思うんですよ。今ちょっと矢島さんの目の玉ばっかり見てみてるんですけど、
そう、なるほど
ちょっとだんだんこう圧迫感が出てくると思うんですよね、
う
ん、
そうですね、ちょっとやっぱり怖いです ね、 目をずっと、はい、見られる。
なのでやっぱりそのアイコンタクト自体もやっぱり取り方っていうのがあって、
はい、
やっぱりこの目と目をまず結んで横に結んで、
はい、
で鼻とこうつなげて三角を作るんですね、
はいはい、
三角にするんですね、目から目から鼻を、
ね、顔の中に、
はい、顔の中に、でそこの中を見ることによって相手からは目線は外されてないし、でもちゃんとしっかり見てくれてるんだなっていう印象は相手に与えることができるんですよ。
なるほどなるほど、うん、いわゆるちょっとまあ眉間というか鼻の目の間に近いところを見ることになると思うんですけど、鼻のちょっと上あたりですね、今それを僕やってみたんですけど、これ恥ずかしくないですね。
恥ずかしくないですよね、
目が合っちゃうとちょっとって思っちゃうんですけどあ、なるほど、
こう決め台詞とか、もし男性でこれからプロポーズをする予定の人とかだったら、
はい、
ぜひこれは使ってもらいたいのが、決め台詞を言うときはこの三角地点を見て結婚してくださいっていう方が相手に伝わりやすいですね。
なるほど、あんまりアイコンタクト、アイコンタクト言っても直接目を見るんじゃなくて、いわゆるその目と目を結んでさらに鼻を結んだ三角形の中心、
そうですね、
眉間にあたるあたりを見るという。
そうですね。
なるほど。こういうテクニックもあります。はい。会話術の方なんですけど、会話が始まる前のことを、この長々とお話ししちゃいました。
でもそれもやっぱりコミュニケーションになってるんですよね。待った瞬間の、その目から、うんうん、もう話が始まってるというか、コミュニケーションが始まってるわけなんですよね。
あ、なるほど、いや、まあ、でもこれやっぱり奥が深いですよね、この辺りはね。じゃあですね、実際に今度はその聞く話すという、まあ、2つのテーマの中から、そうですね、話すという内容も後ほど語っていきたいんですけど、まずは聞く、これはね、なぜかというと僕ができてないんですよ。聞き上手じゃないんです、
そうですか、
僕。
そうですか。こういうお仕事されてるとなんか普通みんなできるかなとか思ってしまいがちですけどね。
ついつい自分の話ばっかりに終始してしまっていつも反省してるんですけれども、うん、まあ、聞き上手になるためには まあ例えばそうですね、今日ラジオで一つ言うとしたら何が大事でしょうか。これはじゃあ牛久保さんにお聞きしたいんですか。
そうですね、あのよく聞き上手は話し上手って言われてるぐらいなんですけれども、はい、やっぱり聞くっていうことは相手を受け入れることになるわけなんですね、うん、まずは相手を受け入れることによって自分も受け入れてもらうっていうことなんですよね、うんうん、
なるほど。
でしかもそのどちらかというと最初初対面の時は自分よりも相手にお話をさせてしまうというか、うんうん、相手に話してもらう方が印象はいいかと思うんですね、うん、そのためにはまず聞く態度としてはうまくリアクションを返してあげるというところなんですけれども、はい、まずは受け入れるというところから始めるというのが大事だと思いますね。
受け入れるというのはその、はい、まあ、相手の、まあ、主張であるなり、はい、まあ、肩書きであるなり、はい、まあ、その態度というか何でしょうね、まあ、言いたいこととかそういったものを全て受け入れるということですね、
はい、そうですね。もう頭を白紙にして、はい、何かもし知っている情報であってもそれを知ってるからっていうんで遮断しないで、うんうん、最後までまず相手を受け入れて聞くっていうことですね、はい、
なるほど、
はい、
まあ、これちょっと精神面なところもありますけど、まあ、具体的なテクニックよりまず最初にその心を構えが必要だということですね。はい、
そうですね。それがやっぱりその漢字にもすごく現れてると思うんです。私その聞くっていう漢字がとても好きで、
はい、
耳を書いて耳辺の方の聞く、
はい、あ、はい、
そっちの聞くってよく見ると耳もあって目もあって心も全部入ってる、その漢字一つの中に。
ああ、確かに、なるほど。
それが全てできて本当の聞くなんですよ。で英語とやるとちょっと分かりやすいんですけど、普通に門構えの中の聞くだと、うん、hear、音でも雑音でも何でもいいんです、うん、それは、うん、それはもうコミュニケーションではなくても全然関係ないんですね、うん、
はい、
でも反対にこの耳辺の方の聞くになると、はい、listen っていう風に英語でなるんですね、うん、
はい、
そうするともう本当に相手を全て聞く、もう耳も目も心も全て
集中して
ちゃんと聞くっていう意味になるので、それが本当の聞くなんですよね。本当はタイトルもそっちにしたいぐらい。
あ、なるほどなるほど。
聞く感じはね、
うん、確かに傾聴するっていう言葉はこっち使いますからね、
はい、
うん、なるほど。まあ聞き上手についても他にもね、いろんなコツがあるんですけど、まあ、それはぜひね、DVD および本をね読んでほしいと思います、はい、で次にねお聞きしたいのが、いわゆるその会話に苦手意識を持っている人が、はい、まあ、その聞いて相槌を打つとかはできるし、うん、見た目も気にしてるんだけども、そもそも何話していいのかわからないんですよ、うん、はい、っていう人がいると思うんです、
多いですよね、
はい、これは僕は逆に当てはまらないんですが、うん、でもこれよく言われるんですよ、話す内容が浮かばないとか、うん、いや別になんか話すまでもないしってカッコつけてる人とかね、こういう人たちっていわゆる会話が苦手な人たちって、うん、何をきっかけに話せばいいんでしょうか。
もう本当に通学通勤途中の、例えばいろんなその途中でもたくさん情報ってあるんですよね。よく山本も言ってるんですけどね、例えば釣り広告だったりとか新聞もそうですし、あと今ネット上ではそれこそソーシャルメディアでブログとかツイッターとか、
はい、
もういろんな方からのいろんな情報、文字情報とかありますよね、その中で多分自分が、あ、なるほどと思えるようなキーワードってどこかにあるはずなんですね、でおそらく何も話題がないよって言ってる人は自分から投げてしまって自分で見つけようとしていない方なんじゃないかなと思うんですね、なのでたくさんある情報、もう周り中どんな情報もたくさんあるので、その中でこう常にアンテナを張っていたら必ず話題って見つかると思います。
もう自分でそのストックを作っておくっていうことはできると思うんですよね。
そうですね。
その人に、例えば今日矢島さんに会いに行く途中どういうことが話せるかなっていうのを思いながら、でももう片隅にそれを置いておけば、もう今日はいろんなことも、家出るところからここに着くまでの間ってもうすでにいろんなことが起こってるわけですよね、
はい、
はい、私も電車乗り間違えたりとか、
ね、タク
シーの運転手さんに飛ばしてもらったりとか、
はい、
そこいろいろそういう話であってもやっぱりもうすでにそれが会話の種になったりとか、
はい、
やっぱり種ってもういっぱいあるんですよ、ただ自分がそれをちゃんと拾い集めてちゃんと巻くかどうか、持ってるだけの人って結構多いんですよね。だからこんなこと言ったらかっこ悪いんじゃないかなとか、こういうことを言ったらちょっとあんまり失礼かなとか、
そうですね、まあ、くだらないから言うまでもないかなとかね、結構ありますよね。
でも意外とそうでなかったりするので、ちょっとやっぱり出してみたらいいかと思うんですよね、そういうのも、
はい、こちらの本は DVD がついてまして、はい、まあ、見るだけ30分でタイトルから分かるように、まあ、DVD を見るだけでも OK よっていうことを本の中でも書かれてましたね、
はい、
本当にいいのかなと思っちゃったんですけども今回この DVD どんな風に映像を作られたんでしょうか。
今回はですね、アニメーションとコラボで私たちっていう形になってるんですけど、はい、アニメーションのキャラクターたちがまずそのビジネスシーンのいろいろな会話 をですね、実践しているところをこう映し出しているんですね、はい、でそこでポイントが必ず各所にあるんです、うんうん、でそのポイントについて私たちが解説をしているという作りになっているんですけれども、
なるほど、はい、もう教育番組みたいなすごい分かりやすい感じだったんですけど、
とっても分かりやすいです、
はいはい、まあ、この30分でですね、いわゆるその会話が苦手な人の、まあ、見る聞く、そして見た目、アイコンタクト、会話のネタなど、そういったものが分かるような内容になっているそうです。で僕もさっきねちょっと見たんですけどね、アニメーション結構絵が可愛くてですね、
可愛いんですよね、
そうですね、
でさらにこのイラストレーターの方も成蹊大学出身っていう、
そうなんですよ、今回すごい
今回成蹊
パワーですね聞いてる方にもいらっしゃるかもしれない
すごいですね、はい、でちょっと話が逸れましたけども、本ももちろんもう本がついてるというか本に DVD がついてるという一応販売形式なんですが、本ももちろんあります。でこちらの本の方は、まあ、どんな風に読めばいいかなと思うんですが、これはどうでしょう、は
い、そうですね、まずはまあ DVD を見ていただいて全体のイメージがつけると思うんですね、うんうん、でイメージをつけた上で本を読んでいただくとさらにその詳しい部分がわかると思うんですが、はい、全部で47のルールが書いてあります、はい、でもかといってこれ47も全部やんなきゃいけないんだと思わないでください。もう一つからでもそれぞれ単体で読んでいただいても結構なので、どこから読み始めても結構ですから、一、はい、つからでも実践していただくと全然違うと思います。
なるほど、
はい、
まあ、そういう意味では広い読み、まあ、そういう意味では広い読みしやすい本かなって僕も思いました、
ね、はい、
でさらにさっき打ち合わせ中にミシェルさんが言ったんですけども、こちらの本47個もあるけれども、ぜひ加点方式で見てほしいと。
そうですね、やっぱりあこれができなかった、今日これもできなかったって言って減点方式だとやっぱり自分も元気なくなってきてしまうし、やる気もやっぱりだんだんなくなってきてしまうので、できればあ今日はここができたで自分をやっぱ褒めてあげてほしいですね、うん、そこでワンポイントゲット で部分点でもいいんです、うん、全部できなかったけどあここの部分はできたなっていう部分でもぜひ自分を褒めてもらいたいんです。もっと自分を褒め上手になってほしい、自分自身をに対しても、うん、やっぱりもっと自分を少しずつそうやってポイントを重ねていくことによってコミュニケーションも能力もやっぱ高くなっていくので、
うん、
やっぱり最初からやっぱり上手い人っていないと思うんですね、うん、
はい、
なのでやっぱりそういう部分も含めて少しずつ自分を改良していくっていう意味でポイントを足していってほしいと思います。
なるほど、素晴らしい、なんかいいお話だなと思います本当でもさっきから聞いてるとミシェルさんはなんかこう、はい、昔打ち気だったと思えないぐらい
なん
かこ
う
アグレッシブなコミュニケーション
が、ね、変わりましたよ、
いいですね、まあ、そういうわけでね、本当にコミュニケーションとか会話に悩んでる方多いと思います、はい、牛久保さんもおっしゃってましたけど、
はい、
まあ、そういう方はですねぜひこちらの本および DVD を参考にしてみてください、それではですね最後に、著者のお二人から、リスナーに向けて何かメッセージなどありましたらよろしくお願いします。
はい、そうですね、今おっしゃったように本当にもうたくさんの人が自分の話し方って本当にこのままでいいのかなって悩んでる方多いと思うんですけれども、まずその悩んでいることがわからない方多いと思うんですね。どこがいけないんだろうっていうところをまず見つけていただいて、おそらくDVD とこの本を読んでいただくと自分が気がつかなかったことがわかると思います。まずはそこからあじゃあこう直せばいいんだなっていう感覚で読んでいただければいいかなと思いますね、
はい、
はい、
でやっぱりなかなか自分を変えるって少し怖いことだと思うんですよ。でもちょっとずつ変えることっていうのは周りにもあんまりそういう意味ではなんかすごい人変わったっていう風ではなくて、あすごくいい感じに変わってったなって、少しずつの変化っていうのはやっぱり人には良い印象も与えるので、
はい、
そういう風に少しずつチャレンジをしていって、でより自分を変えていく、より良い方に、でコミュニケーション上手にやっぱりなってもらいたいと思うので、我々どちらかといったらこの本を通してもうみんなの応援団でありたいと思う、チアリーダーでありたいなっていう風には思ってます。
はい、というわけでお二人からメッセージをいただきましたけどありがとうございます、今回ですねちなみにこちらの方電子書籍版の方もなんか出版が決定しているとお聞きしたんですけれども、はい、ちょっと収録当日でねまだちょっとリリース時期が分かっていないので、まあ、正確なアナウンスは後ほどね新刊 JP のホームページの方でも告知しようと思います、また DVD の中身ちょっと見たいという人はですね新刊 JP のホームページ、いわゆる新刊ラジオの読む新刊ラジオといういわゆるテキスト版がありまして、こちらの方にサンプルの動画をですねちょっとご好意で URL いただきまして貼らせていただきましたので、ぜひぜひ見てみてください、では以上、著者さんへのインタビューでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
DVD 見るだけ30分、あなたに合った聞く話すが自然にできる、牛久保真理子、山本ミッシェールのぞみちょ、スバル社より税込み1575円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。華やかな二人がいなくなっていきなりこう寂しいスタジオになったんですけれども、今回ね紹介した本なんですけど、実はあのスバル社のね担当の方も女性お二人がいらっしゃってですね、あのお話を聞いたところ、結構今回の書籍 DVD も推していると。DVD 結構気合い入れて作ってるんですよ。僕も見せてもらったんですけれども、ね、インタビュー中言ったように NHK 教育みたいな、すごい出来のいい DVD なんですが、この DVD 結構推してるんです。でも新刊ラジオ音声番組なので映像が流せません。というわけでですね、スバル社さんの公式ホームページの URL を教えてもらいましたので、今告知いたします。こちらにはですね、DVD のその動画、および、電子書籍のアプリと、立ち読みという、まあ、体験版のね、コンテンツが揃っておりますので、気になる方はこちらのホームページチェックしてみてください。URL は www.subarusha.jp/mil30/アルファベットで言いますと www.subarusya.jp/miru30 は数字で OK です。スラッシュ、となります。またこの URL 自家用事がめんどくさいよという人はですね、今回の新刊ラジオ第1404回ですね、こちらのテキスト版の方にリンクを貼っておきますので、新刊 JP の方までごアクセスください。新刊 JP のアクセスは各種検索サイトで新刊 JP と検索してください。皆さんのご来訪をお待ちしております。ぜひ DVD 見てみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。